おはようございます。
台風一過で、青空が少し広がって、おります。先週は皆さんもご覧になっていると思いますけれども、世界陸上を韓国で、やっておりましてですね、なんとウサイン・ボルトが 100m でフライングをしてね、私もあの瞬間見ておりましたけれども、本当に、彼らしからぬ何かこう、余裕のない感じでねスタートラインに立ちまして、彼も自分でもね何が起こったかわからないみたいなことを言っておりましたけれども、昨日は見事に雪辱してね 200m で、なんかこう走ってるの見てもですね、小学校の学年が1年違うようなね、もう体の大きさも速さ もう桁違いに違って、見事な優勝でしたけども、一方では走り高跳びを女子の走り高跳びをやってましてね、まあ皆さんモデルさんのように180センチぐらいのね、こんなこと言うと怒られるかもしれませんけど、最近昔はですね、アスリートのオリンピックとかに出てくる女子の選手ってあんま化粧っ気のない感じの方が多かったですけれども、今は皆さん見事にですねスタイリストでもついてるんじゃないかっていうぐらい、バッチリとお化粧をしてですね、髪型もね毎回変えたりなんかして、で走り高跳びやってる人はほとんど白人の女性でしたね。一人だけ決勝に残ったのは黒人の女性がいましたけども、最後はロシアとウクライナかどっかですかね。で短距離走ってるのはほとんど黒人の方ですよね。アジア人はほとんど出てこない。日本人なんか準決勝に出ただけでですね、織田裕二が歓喜して喜んで歴史的なことですとかなんか言ってましたけどね。で長距離になるとこれがアフリカのねエチオピアとかケニアとかね。まあもう普段から走ってるとか違うわけですからね、もうこういう結果になってもしょうがないなと思う。今マラソン走ってます。もう終わったですかね、走ってるんじゃないかなと思います。もう終わったかもしれませんが、であれ見てて思うんですけども、競馬ではですね、まず競馬は別にやってるわけじゃないんですけど、一般常識としてこの馬の体重の違いによってねウエイトをつけるそうですね。軽い馬はこの重さをつけて、走る。そうでないのもあるのかもしれませんが、一般的には重さをだいたい体重馬体を同じにして、走ると、軽い方が速いんでしょうけども、だからこのオリンピックだとか世界陸上もですねハンデを上げたらいいじゃないか、黄色人種の人は 100m はプラス1秒とかですね、ダメですかねそういうのは。逆にその黒人の人はねどうもこうジャンプ競技は苦手なようですからね、5センチプラスとかなんかそういうふうなね、こう飛ぶところに台を置いてあげるとかなんかそういうふうなして、もうますますなんかこう強い人は強いしね弱い人は弱いしみたいになって、最近はもうああいうアマチュアのスポーツといってもほとんどプロですからね皆さんね、昔はまあプロとアマって違いあったんですけど、今もう皆さんプロですから、もうこれで食ってるっていう人はほとんどそうですけれども、まあでも真剣勝負は面白いですね見ててね。そうかと思うとサッカーもねありまして、おとといは男子のワールドカップの三次予選、北朝鮮とやりまして、まあ余裕で勝つだろうと思ってたらね、まあ最後の最後ロスタイムのあと残り1分というところでですね、ドーハの悲劇の逆のようなことをやって、ディフェンダーの吉田がヘディングで1点入れて、ちょうど私世界陸上を見てて、まあ勝つだろうと思って余裕で勝ってるだろうと思って最後につけたら、もうあと後半10分しかないのに同点じゃないかと思ってハラハラして見てましたけどね。で昨日は女子の方でこれも余裕で勝つだろうと思って見てたら、全然まあ韓国の強いこと強いこと、それでもなんとか勝ちましてですね、ああいうこう必死でガチンコの勝負をやってるっていうのは見てて楽しいですね。こっちは何一つ努力してないんですから、 暑いなとかなんか言いながらね、うちわで仰ぎながら頑張れ頑張れって言ってるんですから、このなんとも申し訳ない気分ですけれども、さて今日はですね、この弟子の掟の9回目でありますけれども、お金の話をしたいと思います。で、聖書はマタイによる福音書の6章19節から24節です。ずっとこのマタイの5、6、7をですね、続けて読んでいるわけですが、いわゆる三条の水訓といわれるイエス様の教え、特にこの弟子たちに対する教えがここに集まっております。6章の19節から24節をお読みいたします。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなく、また盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどであろう。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。以上であります。非常にまあ分かりやすい掟であると思いますけれども、ここには3つのことが、富に対するイエス様の教えがですね、3つの教えがまとめられているわけですが、最初は地上、富を地上に積んではならない、天に積みなさいというのが、これが最初の教えであります。富を地上に積むか天に積むかという話なんですけれども、地上に積むというのは、これは自分のために蓄えることですね。簡単に言えばそういうことです。富を地上に積むというのは自分のために蓄えることです。要するに自分の財産、自分の資産を増やしていくということであります。自分の貯金通帳をの数字を上げていくということでありますけれども、一方で天に積むというのは、これは自分の手元には残さず神や人のために使うことですね。これが天に積むということです。で、この自分のためではなく神や人のために富を使うということが天に積むことなんだというところにですね、このイエス・キリストの教えの特徴があるんですね。この三条の水訓の話をずっとしておりますけれども、これまでも何度も申し上げてきたことですが、このイエス様の教えの特徴というのはですね、私たちは当然のことですけれども、この地上におりますので、この地上のことしか考えられないし、この地上の中での物事に、物の考え方に支配されているわけです。ところがイエス様はですね、天上から見てる、天から眺めているというか、その視座がですね、この目線が天から見てるんですね。私たちはこう地上で見てるわけですけれども、まさにこうイエス様は天の上からこの私たちをご覧になって、そしてその天の視座で教えてくださってるんですね。それがこの富についての教えにも表れているわけです。つまり私たちは富、お金というものは自分のためであったり、自分の家族のためであったり、自分のために蓄え、自分のために使うものだと思っています。で、これを使ったとして、 神に捧げ人に使ったとしてですね、それはもう自分の手元から離れてしまってどこへ行っちゃってるかわからないと思いますけれども、しかし天から見るとですね、その私たちの手元から離れていって神と人のために使われたお金は天に積まれているっていうんですね。つまり天国の私たちの銀行の口座の預金は増えているっていうわけです。こっちの預金は減るけれども、あっちの預金は増えていると。これは天におられたからこそ分かることなんですね。天におられた方からこそこういうふうにはっきりと断言することができるわけです。またこの地上に蓄えてはならない理由として、地上に蓄えても虫が食ったり錆びついたり泥棒が持ってったりするだろう、ね、まあ、私たちもこのいろんな形で財産を蓄えていくわけですけれども、この最近ではサブプライムローンの問題でですね、株価が半分以下になっちゃったりね、いろんなこの資産、この不動産の値段が下がったり、いろんな形でお金を残そうと思っていたその価値がですね、いっぺんに半分以下になってしまう、そういうことが当たり前のように起こりますね。90年代にバブルの崩壊というのもありましたけれども、まあ、まさにこの地上に富を蓄えても、まあそれは一瞬でなくなってしまう、奪われてしまう、あると思ってもすぐになくなってしまうということは私たちもよく知っていることなんですけれども、それでもどうしてもですね、地上に蓄えてしまう。イエス様は富は地上に蓄えずに天に蓄えなさいとおっしゃいました。自分の手元に残してはいけない、神と人のために使いなさいとおっしゃってるんですね。で、天に蓄えた宝は、天に蓄えた罪は、天に、積み上げた富はなくならないんだと。地上で一生懸命蓄えたものはあっという間になくなってしまう。でも天に蓄えたものは蓄えた分だけ増えていく。で、天国行って使い放題ということなのか、そんなこと、まあ、別にそういう意味じゃないんでしょうけどね、で、最後にこう言われてるんですね。この部分のところで、あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだと、ね、この言葉ぜひ覚えていただきたいですね。あなたの富のあるところにあなたの心もある。あなたが積み上げて一生懸命蓄えて積み上げていこうとしているところにあなたの心があるんだと。だからこの地上で富を蓄えようとしている人の心は地上にあるし、天に富を蓄えようとしている人の心は天にあるという。皆さんはどうですかと、ね、この地上に一生懸命富を蓄えとしていませんか、ね、富を蓄えるなと言ってるわけじゃないんです、まあ、あるいは金を稼ぐなと言ってるわけじゃないんです ね。多く稼いだらいいんです。でも多く稼いで多く使いましょう、ね、多く捧げましょう、多く人のために使いましょう、蓄えるだけ蓄えて、さらにそれを自分のためにもっと増やそうというようなですね、そういう浅ましい根性じゃいけませんよと。富のあるところに心もある、そうおっしゃっているわけです。その次は、体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろう。これ少し分かりにくい、お言葉ですね。でもこれはですね、その私たちの富に対する考え方、見方のことを言っているんですね。この目というのは富に対するものの 見方、まあさらに言えば金銭感覚というか、ね、お金をや富というものをどう考えているかということが、その人のものの考え方の全てを決めているんだと。まあ下世話な言い方をするとですね、金に汚いやつは全身汚いんだということですね。金にこだわってるようなやつはろくなやつはおらんということです。さらに言えばお金をどう見てるかという人が、もうことがもうその人のものの考え方の全てを決めてるんだというのが、そういうことなんです。目が、逆に目が澄んでいる人は つまり富に対してお金に対して正しい考え方を持っている人はですね、もうその人の考え方は間違いないんだよと、全身が明るいんだよと、そう言っておられるんですね。だからお金をどう考えているかっていうのはそれぐらい重要なことだっていうんですね。驚きますね。富を正しく使える人、ね、富を正しく使える、富を正しく見ている人はですね、本当に豊かな人生を送ることができるんだよと、ね、たくさん稼いだ人が幸せな人生を送れるわけじゃありません。山ほどの金を持っていても不幸な人はいくらでもいます。一銭も持っていなくても幸せな人はいるわけですよ。それはお金をどう見ているかということなんです。富をどう考えているかということなんです。それでその人の人生が決まるんだと。目が澄んでいれば全身が明るいが、そうでなければその暗さはどれほどであろうと言われてるんですね。その暗さはどれほどであろう。だからお金に対するものの考え方が間違っているとするとですね、もうその人の人生は本当に暗いものになってしまう。明るい人生を歩みたければお金に執着することなく天に富を宝を蓄えることに一生懸命になりなさい。明るい人生を歩めますよ。金だ金だと思っていたら一生暗い人生を歩むことになる。そのどっちかだとイエス様はおっしゃっているわけですね。そして、最後にですね、三つ目に、誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない、そうおっしゃいました。で、私この富という言葉の後ろにマモンってカタカナで書いたんですけれども、実はこの19節から24節の間に富という言葉がですね何度も出てきますが、言語ではこの最後の富という言葉だけが別の言葉が使われているんですね。それがマモンという言葉なんです。それ以外はですね、シソーラスという言葉が使われています。まあ、あの発音は若干違うんですけど、まあ、そうシソーラスと、シソーラスというのはあの、まあ、日本語でも若干使われていますけども、英語ではこの類語辞典のことですね、セサーラスと言いますけれども、もともとこの蓄えるという意味の言葉なんですが、この24節の言葉だけがマモンで、それ以外はシソーラスなんです。だからここで、まあえて、イエス様は違う言葉を使ってらっしゃるんですね。でマモンというのはこれは富の神様の名前なんです。金の神様の名前なんです、ね、学問の神様が菅原道真みたいな、ああいうちょっと違うかな、まあ、ああいうような感じです、ね、この全世界をお作りになった唯一まことの神か、この金の神か、ね、どちらかに、あなたは使えることになる。どちらかに使えればどちらかを軽んじるだろう、ね、金と神に、金と富、わかんなくなってた。神と富との両方に使えることはできません。両方大切にすることはできませんって言って、これはですね、皆さん非常に気をつけて読んできていただきたいんですけれども、いや、そんな私は富に使えてはいませんよ。金に使えてはいませんよ。ね、まあ、お金も大切だけれども、神様に使えてますよ。でも金も大切ですけどですね、正し書きのように実は富も大切なんだと、この計りにかけるようなことを、常日頃からしているというかですね、まあ若干神様上、富第2位ぐらいのですね、そういうふうな考えならいいだろうと思うわけじゃないですか。でもキリストはそれが違うと言ってるんですよ。どっちか一つしかないんだよと。つまり神を愛するなら富を憎まなきゃいけないんだと。神も愛するし富も少し愛するしということはないんだと。富を愛する気持ちが少しでもあるならばこれは富に仕えていることになるんだよと。この両方を 使うようなことっていうか、両方に使えることはできないんだと。そのどっちかなんだよと。だから少しでも私たちのうちにこの富に使える気持ちというか、富を大切にするような気持ちがあったら、それは実は神をないがしろにしていることなんだ。いやいや、そんなことはありません、言いたくなりますが、そうではない。だからこれは二者択一だとキリストおっしゃってるんです。どっちかしか使えられないと言って、うまいこと両方になってね、そんな両権だと私たちは失敗するんです。富に使えるということは、これは富に支配されることですね。実は私たちはこの富に支配されている社会に住んでいるんですね。そもそもお金というものは交換の媒介、価値の保全のために、保存のために生まれたと物の本に書いてありましたけれども、まあ、もう昔はお金はなかったわけですよね。物々交換ですから、じゃがいも3つとアジ3匹と交換して、まあ、みんな物のやり取りをしてたわけですけれども、まあ、そのうちそれに代わるものが、ね、貨幣が生まれ、紙幣が生まれてですね、いろんなものが、まあ、富となりお金になっていったわけですよね。でなんと今ですね、1日に150兆円ぐらいのお金が投機のために動いているというふうに書いてありました。日本の国家予算が80兆円ぐらいですかね。日本、まあ、一般予算ですけれども、この日本の国家予算の2年分のお金がですね、1日に投機のために使われている。投機ですからね、投資じゃないんですよ。投資というのは、例えば会社が新しい工場を作るとか、新しいものを開発するためにまずお金が必要だからということでお金を預けて、それでいろんなものが生まれてくる、ね、誰かに勉強させるのに、勉強のためにお金がいるからというのでお金を預けて、その人に勉強させるのが投資ですよね。投機というのはお金を預けてじゃなくて、そのものに、を買ってですね、例えば株であるとか、今問題になっている為替ね、であるとか、原油であるとか、小麦であるとか、そういうものにお金を、まあ、預けて、投機して、で、みんなが買うと値段が高くなりますよね。で、高くなった時に売ると。で、その利ざやで、やり取りをすると。そのためのお金がですね、世界中に1京円以上あるそうですね。1京ってわかります？1京、1兆の1万倍、1兆の1万倍、1京です、もっとあるという人もいるんですけど、まあ、これは要するにそれだけお金を持ってるわけじゃなくて、それだけお金が余ってるんですね。1京円ですよ。もっとあるらしいですけど、でこれは別に誰かがそれだけ持ってるっていうんじゃなくて、まあ、いろんなダブついたお金があって、それがそのもうちょっともっと増やしたい、いいじゃないかもこれだけあるんだからと思うんですけど、もうちょっと増やしたいというので、それが投資じゃなくて投機されるんですね。で原油が上がるとなると、みんな原油を買ってですね、なんか1日に取引される原油の量っていうのは1年間に消費される量より多い時があるそうですね。ありえないでしょ、そういうことはね。そんなバカなことがあるんですよ。そうやってどんどんどんどん値段が上がっていく。今は金が高いそうですね。金バブルで、ね、金を売るんなら今ですみたいなこと言ってね、テレビでやってたので、女房とうちに金はあるかって言うんですね。金、あ、俺一つ、俺の指輪が、ね、これは1グラムぐらい、2グラムぐらいあって1000円ぐらいになるかもしれないなですね。ダメだうちは、ね、大丈夫だうちにはね、ちゃんと金の卵が、ね、2人いるからっつってですね、喜んでましたけども、本当に金の卵になるかどうか分かりませんが、まあでもですね、結局そのなんていうか、そもそものお金の、役割ではなくてね、全くなんかこう関係ないところでお金がこの世界を支配している。まさにこのマモンが支配する世界ですよ。一生懸命いい車をたくさん作ってもね、円高になって 全然儲からないと、ね、なんとかならないかなと思いませんね、皆さんね、思いますよね、円高だ円高だ、多分世界中の人がなんとかならないかと思ってますよ。でも1日に150兆円もですね、お金がやり取りされてるんですから、一国の総理大臣が一言言ってくれて何ともないんです、ね、もう本当に何の意味もないんです。その G7 だ G9 だ世界中の政治家が声を揃えてですね、円高税制だとかドル安なんとかせってもね、全然もう兵でもないと、もうはっって感じです。一軒円あるんですから、ね、たかだか10兆か100兆ぐらいの総理大臣が何言ってんだって感じですよね。でも別にこれは誰か一人がやってることじゃないんです、みんながやってる。実は私たちが預けてるお金もなってる。いや、私そんな金預けてませんけどと思っても、仕組みの中にちゃんと組み込まれてますから、例えば私たちの年金であるとかですね、銀行に預けてるお金であるとか、そういうのも全部寄せ集まって、もうまさに化け物ですよ、まさに化け物、神ですよね。この世界を支配してしまっているのはこの富という化け物です。人間はこれをもはやコントロールできなくなっている。こういう世界に私たちは生きているということを忘れてはいけないんですね。だからイエス様がおっしゃったんです、神か富かどっちかだよと。神様にも使えてますけども、富様にもちょっと、お富さんにもちょっと使えてますなんてことを言ってるから、こんなことになっちゃったんです。誰も心から金を愛してる人はいませんよ。お家の中に1万円札を神棚に掲げてる人なんか誰もいませんよ。でもほんのちょっとやっぱりお金もなんて思ってる気持ちがね、積み重なってこうなるんですよ。だからそこに厳しく見ないきゃいけないんです。本当に私は富を正しく見てるか、正しく扱ってるか、わずかでもちょっとぐらいはと思ってるんじゃないか、そこがとても大切なんですね。私たちはマモンに支配されていないだろうか、ね、例えば喜んで捧げることができるか、ね、神様に与えられたものを喜んで捧げることができるでしょうか、ね、ある、これ本当の話だと思いますけれども、アメリカの教会の話ですけれども、最近はどうか分かりませんけれども、昔アメリカはですね、週休制だったんですね。で、これはなぜ週休制かというと、週末にお給料をもらって、そしてそのうちの10分の1を日曜日に献金すると、ね、まあ、こういう習慣だったわけです。で、今でもまあ週休でもらってる人はいると思いますけれども、ある人がですね、牧師のところに相談に来て、先生、私はこの間まで、200ドル毎週もらってました、ね、だから喜んで20ドル教会で献金してたんです。ところが最近昇給されて毎月2000ドルもらうようになった。2000ドルもらうようになると200ドル献金できないんです。どうしたらいいでしょうかってですね。それ元が10倍になったんだから献金も10倍にすればいいと思うんですけども、200ドルはちょっとなかなか、先生どうぞ私が200ドル献金できるようにってお祈りしてくださいって言って来たんですね。その牧師が、分かりました、じゃあお祈りしましょう、神様どうぞこの人の収入がまた200ドルになりますように、あ、先生やめてください、そのお祈りやめてくださいってですね、焦ったという話ですけれども、まあ人間なんてそんなもんなんですね。これがまさにマモンに支配されているということなんですよ、ね、1円も10円も100円も1万円も1億円も1兆円もね、変わらないんです。私たちの手元に扱っているこのお金を喜んで神に人に捧げることができるかどうかっていう、もうこの気持ちの問題なんですね。喜んで人にプレゼントをしたり、おごってあげたりすることができるか、ね、お金があれば安心だと思っていないか、一文なしになってもなんとかなると思えるか、ね、これは重要なことですよ、ね、喜んでホームレスになるってことじゃないんですよ、ね、まあお金がなくてもなんとかなるよ、ね、そう思えるか、あるいはお金を貯めることを生きがいにしていないか、私の財産価値は資産価値はどうなっているのかさ、ね、そんなことばかり気になっていないか、ね、一番大切なことは財産を残して死ぬことになっていないか、これはいけませんよ皆さん、ね、財産を残して死んじゃいけません、子孫に美伝を残さず、ね、 きれいになって清算して死んでください、地上の残高はゼロにして死なないと、天国に財産がそれだけ残高が増えてますから、ちょっとぐらい子供に残そうなんて思っちゃいけません、私の親見てください、鼻からそんなことは考えてませんよ、計画性もまるでないですからね、まあおかげでですね、私もその辺を受け継いでるんですけども、でもね、なんか少しぐらいはちょっとあった方がいいんじゃないかとか、絶対ダメですもうね。少し残してたらそれはですね、いろんな貧しい人の施設だとか、今だったら東北に震災に寄付するとか、いくらでも捧げるとこあげるとこあるんですから、そうやってきれいになって、死んでください、天国に全部預けて、それで、この世を去るべきです。もう一度まとめると、弟子の掟、まず富をこの世に蓄えない、稼いじゃいけないということじゃないんです。稼いでください、頑張っていっぱい作ってください、でも使ってください、作るとですね、貯めたくなっちゃうっていうんだったら作らない方がいいんです。だからイエス・キリストも、貧しい人は幸いだって言ったんですね。人間は持つと手放しにくくなるんですね、だから持たない方がいいんですけども、まあでも持ったらそれは、大いに使ってください、大いに捧げてください、この世に富を蓄えない、私のポリシーはこれだと、富は私の懐にはとどまらない、そして富に対する正しい考え方を持ちましょう、お金のことなんてと思わない、お金に対する正しい考え方が私たちの人生の全てを決めてるんだと、それぐらい重要なことだと。そして最後に、富にではなく神に使えるということですね。どちらかをうまいこと使い分けてなんてことを考えない、神に使えるならばもう神に使える、富を憎むぐらいの気持ちじゃないといけません、うわ金が入った困ったぐらいですね、なかなかそう思いませんけどね、金に支配されていないでしょうか、常に私たちはこういう世界に生きてるわけですから、このことについてしっかりとした考え方を持ち、また祈りながらですね、与えられた富を正しく用いていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。人間は恐ろしいものを作り出してしまいました。わずかなものであっても、私たちはこのお金に心を支配され、心を奪われてしまう弱いものであります。そしていつの間にかこの世界全体が金に支配されてしまいました。神様、どうぞそれぞれが自分に厳しくこのことについて考えることができるように、本当に私は自分のお金について、与えられた富について神の前に正しくあるだろうか、どうぞ私は神にのみ仕えていると、私の心は天にあると申し上げることができますように、お守りください。どうぞ私たちを導き、また私たちの心を作り変えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。